キリストと同じようなものとされたと題してお話をいたします。で、今日の説教の内容はこの週報の右下に載っております。で、前にも示しましたので、まずそのことを、その要約をお読みしたいと思います。使徒ヨハネは、私たちが主イエスを信じるとき、聖霊によってキリストと同じようなものとされると述べる。その第一の意味は、父なる神に何でも大胆に求めることができる。第二の意味は、最後の審判において恐れることはないのであります。で、今日ですね、私はこの箇所から、キリストと同じようなものとされたという題でお話をしようとしています。私たちはこの聖書の中の手紙を読むときに、私たちはまずこれがなぜ、何のために書かれたのか、なぜこのような言葉が書かれているのか、その背景を知っておかなければ読み違いをするわけであります。で、今日ですね、前に示そうとしていますのは、この新改訳聖書、私たちは使っておりますけれども、その新改訳聖書の中改というものがあります。分厚い本ですね。で、そのところの前にですね、この手紙の書かれた背景というものを書いてくれています。で、その背景を知っておけば随分と理解が深まります。前にお示しをいたします。ヨハネの手紙が送られた教会には、異端的な教えが入ってくる危険があった。この異端者たちは、イエスが救い主であることを否定し、イエスが神の子であることを認めようとしなかった。ヨハネはこれらの異端的な教えに対して、正しい福音の教理を示し、異端に対する警告を与えるために、この手紙を書いたのである。教会の中にですね、イエス・キリストは神の子ではない。そして、イエス様は私たちの救い主ではない。ただの人なんだ。そういう教えが入ってきた。当時のですね、その時代いろんな考えが入ってきますけれども、グノーシスという専門的な用語では、そういう教えが入ってきた。で、この、グノーシスはですね、3世紀に至るまで随分とこの間違った教え、この世的な教えを撒き散らしていったんですね。で、この1世紀の紀元90年頃に書かれたこのヨハネの手紙は、その教えが入り始めた頃でありました。それに対して、この異端的な教えから教会員を守るために行った、この手紙を書いたのであります。で、正しい、この間違った教えに対して、ヨハネはどのような方法で信者たちを守ろうとしたのか。それは、この神が私たちを救うために御子イエス様がどのようなことを行ってくださったか。十字架にかかり、私たちの罪を全部背負って許してくださった。このことを繰り返し繰り返し教会員たちに示したのがこの手紙であります。私はこの偽お金を扱う職業についている人たちが偽札を見破るためにどのような訓練をしているか、それは間違ったこの偽札の特徴を述べるのではなくて、本当の紙幣を徹底的に見つけさせる ものだと聞いたことがあります。その手触り、見た目の色のバランス、それ以上の 何者かを、本物を見て触って、そして、また覚えるのであります。使徒ヨハネは偽の教えを見破るために神の正しい救いのメッセージを教会員に徹底的に示し続けた、これがですね、このヨハネの手紙の中枢であります。で、ヨハネの手紙は今日の15節のところから始まったテキストとして選んでおりますから、ちょっとお読みいたしますと、こう書いてあります。あ、テキストに、修法にも載っておりますし、前にもお示しいたします。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいて完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。で、このように書かれてあります。これ間違いなく聖書の中心的な事柄です。こんなことはよく知ってるわと私たちは思いますけれども、何度も何度もこのテキスト、このイエス様が成してくださったことを毎週毎週この礼拝の中で聞くわけです。そうしますと、自然とそれと違っているものが、よく似ているけれども違っているものが入ってきたときに違和感を感じるわけですね。ですから私たちは、この御言葉の通り、この手紙の示している通り、いつもこの本物を見続けなければなりません。イエス様はこの聖書の中心は神を愛することと、また隣人を愛することであると言われました。ある律法学者がイエス様のところに来て、聖書のどこが大事ですかと聞いたわけであります。そうしますと、律法学者が思っていたものと全然違うわけなんですね。律法学者はその頃は新約聖書はまだできておりませんから、旧約聖書の中にはたくさんの律法が書いてあります。それを守れと言われると思いましたけれども、イエス様はそのことは言われませんでした。あの分厚い旧約聖書の中心は律法を守ることではない。聖書の中心は神と隣人とを愛することであると律法学者たちに答えられたわけであります。神だけを愛するのではなく、また人だけを愛するのでもない、両者を愛することが聖書の示していることであると語られました。次ですね。で、ここのマルコの福音書の12章28節、律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。動物を生贄として捧げよとか、そういうことは大事ではないと言われたんですね。大事なのは全力を尽くして 救い主を送ってくださった父なる神を愛することなんです。もう一つ大事なことは、あなたの隣人を愛しなさい。このように言われました。ヨハネはこの手紙の中で主イエスの言葉を実践することを教会員に教えましたが、この今日の選びましたテキストの最後にですね、目に見えない兄弟を愛する、愛さないものは、目に見える兄弟を愛する者は目に見えない神を愛することはできない。兄弟を愛する、隣人を愛する、友達を愛する、このことをできない者が目に見えない神を愛することができるのか。このような厳しい言葉を書いております。で、このことをですね、なぜこのヨハネは教会員にこんな厳しいことを言っているのかと私は最初は思っておりましたけれども、これはですね、この間違った教えが入ってきたときに、私たちは本物を見ておかなければいけない。すなわちイエス様が教えられたことを繰り返し繰り返し、その教会員ができるかできないかと押し量るのではなくて、これが正しいんであるということを教えるために、この後で出てきます兄弟を愛せよという話を持って、ヨハネを持っている、ここで教会に教えたのであります。グノーシスが教えたのは空想的な神概念であります。それに対抗するためにヨハネは父なる神と目に見える兄弟を愛することを教えたのであります。そのことを次に書いておきますと、これですね、ヨハネの手紙第1の4章の20節21節ですね、これだけ取り上げれば私たちはできませんと言わざるを得ない。しかしこれは本物を示すために、主イエスの言われた通りにこの教会に告げたのであります。ヨハネの手紙第1の4章の20節から21節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。イエス様はそのように言われた。主イエスは聖書の中心は分厚い律法の戒めを守ることではなく、聖書の中心は神と隣人とを愛することであると律法学者に答えられたのであります。で、私たちはですね、できるかできないかによってイエス、この話すことを変えてはいけません。確かに私たちにはこうできないような言葉がたくさん書かれております。それはなぜかというと、本物はこれだ、神の基準はこれなんだということを私たちに示すためであります。神の教えは、私たちに救い主イエスを送られた父なる神を愛すること、また目に見える隣人を愛すること、この二つが正しい福音であると教えました。で、この私たちは神の愛を知り、またその方を信じたときに、神は私たちのうちに聖霊として宿られると書いてあります。で、この聖霊とはキリストの霊のことであります。その霊が私たちのうちに宿られるとき、私たちはキリストと同じようなものになると、このヨハネの手紙は書いてあります。私たちがそれがどういうふうに理解できようが できまいが、それは関係ありません。神は私たちがどんな私たちの状態が悪くても、また聖書の御言葉に忠実でなくても、 イエス様、私はあなたを救い主として信じますというその言葉を語るときに、間違いなくキリストは御霊となって私たちのうちに宿られるわけであります。ですから私たちはこの御霊が、イエス様が私たちのうちにおられる、まあイエス様が私たちのうちにおられるということと、聖霊なる神、御霊なる神が私たちのうちにおられるということは同じことであります。あるいは父なる神が私たちのうちにいらっしゃるということも同じことであります。そうするときに私たちはキリストのようなものとなるということでありますから、その第一の意味は、私たちは何でも父なる神に大胆に求めることができるものとなるということであります。使徒ヨハネは福音書においても、今手紙の話をしていますけれども、福音書にもヨハネは書いております。その言葉を書きますと、示しますと、こう書いてあります。ヨハネの14章の13節から14節、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。私たちはこのイエス様を信じているなら、求めるべきなんですね。父なる神にこれは無理かと思っても求めるべきですね。私も絶えずいろんなことを大胆に求めるようにしています。しかしそれが実現しない場合があります。しかし実現するものもあるんですね。で、振り返ってみるときに、実は実現しなかったものも導きであった。あのことに、あっちに行かなくてよかった、こういうことが後でわかるんですね。で、ずっと振り返ってみると、ああこのことは祈りによって聞かれ、こちらに導かれたのか、このことは聞かれずにそこに行くことを止められたのか、そういうことを見たときに、私たちの人生は見事に神の計画が実現していることを知るのであります。もう一箇所ですね、このヨハネの手紙、この手紙の今日のテキストの次の5章のところに書いてある言葉でありますけれども、この言葉が書かれております。5章の14節15節でありますが、これはテキストに載っておりません。修法には載っておりません。5章の14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことは既に叶えられたと知るのです。ここには御心にかなう願いを聞いてくださる、これは確かなことですね。で、御心にかなわない願いは聞いてくださらない、それが祈りの答えなんですね。ですから私たちがこの願うものというのはほとんど自分の欲望、願いであります。しかし私たちが失敗する中に、挫折する中に、実は御心が隠されているということを知っておかなければなりません。ですからこの5章の14節15節を見ていくときに、私たちは全てがイエス様によって導かれるという確信を持っておかなければなりません。聞かれなかったと言って失望し、あるいは疑うようなことをしてはいけないので、そのような信仰を持ってはいけない。全てが神は最善をなしてくださる、このことが私たちの確信であります。私たちはキリストと同じようなものでありますから、御言葉の約束通り、父なる神に何でも大胆に求めることができるのであります。 次に私たちはキリストと同じようなものであることの第二の意味は、最後の審判の裁きに対しても大胆に振る舞うことができるということであります。この次の第一ヨハネの4章の17節から19節ですね。ここにこう書いてあります。読んでいますと、このことによって愛が私たちにおいて完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは神を愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです、とこのように示されております。私たちがやがて裁きの座につきます。父なる神が私たちのこの過去を見て罪に定めようとするときに、父なる神は私たちのうちに御子イエスの姿が、私たちのうちの御子イエス様の姿をご覧になるのであります。私たちの罪を許してくださった主イエスが私たちと共に立ってくださっている姿を父なる神は見られるのであります。ですから私たちは裁きに対して大胆に振る舞うことができます。このことを保証する多くの御言葉が聖書に書かれてあります。その御言葉を今3つ紹介いたします。まずローマ書8章の第一ヨハネの2章の1節2節、これはヨハネの手紙に書いてあります。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの備え物です。それからヨハネの手紙の第一の4章17節から19節ですね。これは先ほどお読みいたしました。私たちはこの裁きの座についても恐れることない。神が、イエス様が共におられるから、私たちは裁きの座を恐れてはならない。このように聖書は書いています。そして、先ほどこれを言いましたので、次のローマ書8章の1節です。これは少しパウロの言葉になりますけれども、パウロも同じことを言っています。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。これはキリストの救いを述べています。ですから私たちはこの裁きの座を恐れる必要はないのであります。でまとめますと、私たちはこの世ではキリストと同じようなものです。それが意味するところは、第一に主イエスの名によってどんなことでも大胆に求めることができるということであります。第二に、最後の審判の裁きの座につくときに弁護人キリストと共にその座に立つことができるということであります。私たちはこのような福音を何度も何度も聞いて、偽の教えに惑わされないように導かれなければなりません。お祈りいたしたいと思います。 天のお父様、私たちは不完全なものでありますけれども、イエス様を信じたときに私のうちに御霊が宿り、その御霊が救い主はキリストであることを示し続けてくださることを感謝をいたします。この方によって私たちは父なる神に大胆に私たちの願いを求めることができます。またこの方によって私たちは裁きの座につくときに何の恐れもなく父なる神の前に出ることができることを示されて心から感謝します。いつもこの御言葉によって私たちが支えられていくように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アメン。